恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙第6章1節から11節まで。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。今朝はこのところから、新しい命に歩むと題して御言葉を味わいたいと思います。修法のアウトライン裏をご覧になりながらお聞きいただければと思います。私たちはずっとこのローマ書を学んでいますけれども、パウロはこのローマ書を通してまず最初に、私たち人間がいかに神の御前に汚れ切った罪人であるかを明らかにしました。そして罪は人間を完全に堕落させ、無力なものにしたために、神様の定めた標準である律法を守り行うことができないものになっていることを明らかにしました。そして神様は律法とは別の道で、別の方法で私たちが救われる道を作ってくださいました。キリストの身代わりの死による救い、それをただ信仰によって受け取るだけで救われるという福音を語りました。律法は私たちがいかに罪深いものであり、神様の一方的な恵み、憐れみがない限り生きていけない存在であることを深く悟らせる、そういうものであることを私たちは見たのです。そうした流れの中で、先週の箇所、その5章の20節にとても有名な御言葉がありました。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。皆さん、パウロがキリストの福音を全世界に、その当時の全世界に語り伝えたとき、パウロには多くの敵対者が生まれてきたのです。特にユダヤ教徒たち、そしてユダヤ教徒の卵の殻をまだお尻につけたようなクリスチャンたちから攻撃を受けたのです。こうした人々はパウロが述べ伝えている恵みの福音、ただ恵みによって、恩寵によって、何の良き技もできない不経験なものを神様は一方的に恵みによって救ってくださるという、この福音を心よく思わなかったのです。そして様々に反論し、揚げ足を取ってパウロに議論を仕掛け攻撃をしたのです。特に5章の20節のような御言葉は格好の攻撃材料になったのです。罪の増し加わるところには 恵みも満ち溢れました。以前にあるグループの教会が、礼拝の形態はやめましょうとですね、話し合ったそうです。私話す人、皆さん聞く人、これはダメです。もう礼拝の形式を討論会形式にしましょう。大変だったそうです。もう礼拝にならない。一人が話す、次の人立ち上がって何か主張する、こっちが主張する。もうですね、まさに全学連の集まりのようになってしまって、礼拝にならなくなったって言うんですけど、ですね。パウロが、例えば、5章の20節のような御言葉を語ります。罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。そうすると一人が、ちょっと待った、パウロ。お前今何と言った?罪が増し加われば、それで、かえって恵みも満ち溢れる。パウロよ、もしお前が言うことが事実ならば、私たちはさらに神様の恵みが満ち溢れるためには、積極的に罪を犯せばいいということになるじゃないのか。パウロよ、お前は罪を奨励していることになるのだ。まさにパウロは各地で恵みの福音を語ったときにそのような攻撃反論を受けていたのです。それが6章の1節で書かれるわけです。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。確かに、この恵みの福音、何の行いもなく、ただ信じるだけで一方的な憐れみによって救われるというこの恵みの福音は、一歩間違うと、罪に対して非常に安易な態度を起こしかねません。事実そのようなことを教える人たちが、当時にもいたことが、新約聖書のずっと終わりの方、ユダの手紙、4節に出てきます。新約聖書の435ページですが、ここにこうあります。ユダの手紙の4節。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らは、このような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり、主であるイエス・キリストを否定する人たちです。神の恵みを放縦に変えて。すなわち、神様恵んでくださるんだから、何もなくても神様許してくださるんだから、したい放題のことをすればいい放縦に変えてしまう。どうせ罪を犯しても、その後で悔い改めて、ごめんなさいと謝れば許されるんだから、そうだ。週のうち6日間は好きに生きて、そして日曜日教会に行って、ごめんなさいとですね、お詫びして、ああ、これはいい。このペースを守っていこう。本当ですね。いや、月に1回、第1日曜日には聖餐式がある。あそこで吟味と、そして十字架の恵みを味わうことができるから、月の1回のあの聖餐式の時に1ヶ月分の罪の清算をすれば済むんだから、あと30日は好き勝手に生きていこう。ああ、なんと便利な恵みの福音かとですね。皆さん、恵みの福音は一歩間違うと放縦の生き方を招きかねないのです。父の元に帰った放蕩息子のお話を思い出してください。放蕩の末に落ちぶれて帰ってきた時の父の喜び、歓迎、宴会。あれは例え話ですから、もうあそこで終わるわけですけども。想像をちょっとしてみて。その後の放蕩息子はどうなったんだろう。こんな風だったらどうでしょう。父の元に帰って、再び以前の生活に戻り、平凡な日々が始まります。そのうちに弟息子は考えるんです。いやー、帰ってきた時の感激は忘れられないな。あの日の宴会のご馳走はすごかった。あの日以来あんなご馳走出たことがないな。あの時、お父さんは私を抱きしめて口づけしてくれたが、あの日のようなお父さんの愛をこの頃感じられなくなった。もう一度、あの感動、あの喜び、 あの味を味わいたいものだ。そのためには、そうだ、もう一度家を出て、もう一回帰ってくれば、あの感激を味わうことができるんだって言うんで、もう一回報道に身を持ち崩したとしたらどうなるでしょう。パウロは6章の2節で、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおもその中に生きていられるでしょう。パウロは強く、恵みを宝珠に変える。罪に対して非常に安易な態度を取ろうとする生き方に対して否定をするのです。パウロは様々な揚げ足取りの反論に対して同じこの絶対にそんなことはありませんという言葉を連ねて否定するのです。例えば3章の3節4節にもこうありました。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。また5節。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか？人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう？6章の15節でも。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。絶対にそんなことはありません。2節でも。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうと言って、バプテスマの話、洗礼の話に展開していくのです。この教会でもバプテスマを受ける方々の準備会で必ず開かせていただく箇所。これがこのローマ書の6章です。ここにバプテスマの儀式が持っている3つの意味が教えられています。すでにバプテスマを受けられている方は、復讐の意味で、まだの方は、備えのつもりで聞いていただきたいのです。バプテスマの式が持っている3つの意味、第1番目は3節。それとも、あなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは。第1番目は、バプテスマはキリストイエスにつくバプテスマだ。イエス様につく、イエス様と一つになる。5節の全般でも、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてあるように、バプテスマはですね、イエス様と一つになっているということを表すのです。バプテスマの式の光景を思い出してください。この下にお湯を張って、そしてバプテスマを受ける人がそこに座って、そして牧師が頭に手を置いて宣言をします。父と子と聖霊の御名によって誰々にバプテスマを授ける。というのです。英語では、父と子と聖霊の御名の中に、into という言葉、御名の中にバプテスマします。なわち、三位一体の神様の中にもう浸される、もう三位一体の神様と一つになるものです。ということを意味するのです。バプテスマは、もうあなたは神と一つです。キリストと一つです。第2番目に、3節の後半、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストを共に葬られたのです。バプテスマは、しばしば言われるように、お葬式です。お葬式で葬られるのは誰ですか。すでに、その前に死んだ人です。イエス・キリストを信じる人は、その信じた瞬間に、古いものが過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなった。古い人は、その瞬間死んで、その人は新しくなったのです。そして、バプテスマを受けるときまで、その古い死んだ私を、死体を引きずっていたようなものです。バプテスマの日に、その古い私を、葬ったのです。バプテスマで死ぬのではありません。 バプテスマで死んだら牧師は逮捕されます。まあ、私はとても罪が深かったので、すいません、10分くらいつけといてくださいという希望があればやりますけれども、でも、とんでもないことです。死んだから葬るのです。バプテスマは、私はキリストにあって死んだものです。そして古い私をここで葬りますっていう葬りの意味がある。第3番目は、4節。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それは2ですね。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。第3番目のバプテスマの意味は、水の中に葬られたものが出てくる。まさに水も滴るいい男、いい女になって出てくるとき、イエス様と一緒に蘇ったものであることを意味するのです。私は死んだけれども、キリストによって新しい命によみがえったものです。私は新しいものです。新しい人生を、新しい命を生きるものになりましたということをバプテスマで表すのです。一瞬にして終わる一連のバプテスマ。しかしその中には豊かなメッセージが込められているわけです。すでにバプテスマを受けている人は、自分が、あの日のバプテスマで神と人との前で明らかにした事実をいつも思い出して、いつもあの時点に立ち返って生きるはずなのです。しかしなんと私たちはそのことを忘れがちでしょうか。ああ、あれは遠い昔の懐かしい出来事。もう済んだことのように考えてしまうのですけど、実はあのバプテスマで表した事実は今もあなたにとって重大な祝福の秘訣を含んでいるのです。パウロは私たちをもう一度その時点へと引き戻すのです。そして繰り返します。3節、それともあなた方は知らないのですか。6節の後半、私たちは知っています。9節の後半、私たちは知っています。11節の後半、生きたものだと思いなさい。パウロはここで言葉を連ねながら、知らないのですか、知っています、知っています、思いなさい。もうクリスチャンであるということはどういう意味なんでしょうか。バプテスマを受けたということは一体どういうことだったのでしょうか。そのことを知るべきです。それに気づくべきです。それをよく理解して、その持っている意味に生きるべきです。それを知らないために、気づかないために、それを忘れてしまうために、せっかくのクリスチャン生活の豊かな祝福を味わい損なっている。パウロは繰り返し繰り返しここで、知らないのですか?このことを知っています。このことを知っています。このように思いなさい。こう述べていることは私たちにとても重大なメッセージが含んでいるのです。というのは、信仰とはどういうものであるかを私たちに指し示しているからです。信仰とは私たちの全人格が関わるものです。信仰とは私たちの一部分じゃなくして私たちの全体が関わっています。そして、順序からすると、その手法に書いたように、まず、知性から始まるのです。知性から始まり、感情、意思へとつながっていくのです。まず、知性が信仰の出発点です。知性から、私、知性乏しいから、いえいえ、そんな、なんて言いますか、高い、深い知性を求めているわけではありません。しかし、信仰は知性から始まるんです。なぜなら、福音は、聞くことから、信仰は聞くことから始まる。ですから聞いている福音をただ鵜呑みにしないで、ただ形だけにしないで、第一コリントの15章の2節、よく考えもしないで信じたのでないなら、この福音によって救われるのです。よく考えもしないで信じたのでないなら、実は私は18歳の時に信じた時、よく考えないで信じました。神の存在わからない。聖書に書いてあることわからない。 何もわからない。でも、神の愛、天国、永遠の命欲しいから、よく考えないで信じたんです。知性から入りませんでした。しかし、聖書はよく考えて信じなさいよ。コロサイの一章の六節にはこうあります。この福音は、あなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解したとき以来、それを本当に理解したとき以来、福音は力を持って実を結び始めるのです。理解していますか？この同じローマ書の6章の17節にはこうあります。6-17。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。伝えられた教えの基準に心から服従した。そうなんです。スタートは伝えられた教えの基準。別の言い方をすれば伝えられた福音。別の言い方をすれば教理。聖書が教えている教え、教理のことです。私たちは聖書の教えを聞き、神様の救いの計画をよく聞き、よく考え、よく理解して、その上で、ああ、本当だ、その通りだ、分かった、として、それを自分のものに受け入れる。教理ということを聞くとですね、身震いして、私は教理なんかいりません。そんな硬いものいらない。私は第一コリント13章の愛の章さえあればいいなんてですね、13章だけで生きていこうとする人とか、いや私は詩篇23編さえあればそれで十分です。もう詩篇23編で生きていきます。ある人は私はヨハネ3-16だけでいいなんてですね、他はいらない。皆さん、しかし、聖書っていうのは、信仰っていうのは、本当に福音を理解して、自分のものにしていくということが土台なのです。これが信仰の土台になるんです。そしてその土台の上に信仰の成長があるのです。土台というのは非常に知的な部分です。これを軽視したり、これを無視したりするとき、いつまで経っても成長できない。いつまで経ってもクリスチャンとして幼子。ちょっと硬いものに当たると、あ、硬い、これ食べられない。もういつまで経っても、ボーロっていうね、お菓子が昔ありましたけど、もう離乳食のようなものでないと受け付けない。ちょっと今日硬い石膏だと思うと、あ、今日は硬いからいらない。硬いものが消化できない。いつまで経っても何かあるとすぐに揺れ動いてしまう。それは土台ができてないからなんですね。そして土台は、非常に知的な部分です。ホセアの4章の6節は痛烈です。私は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。なんと私の民は知識がないので滅ぼされる。そうなんです。福音の知識、理解。これが土台となって、それを理解したとき、私たちの心の中に真の感動が生まれるのです。真に心が揺さぶられるのです。そしてその感動が、よし、私は主に従っていこう。主を信じて、主に捧げて生きていこうという意志の決断に導かれていくわけです。もしも、出発点を私が最初にやったように、感情において、ああ、教会に来ると雰囲気がいいな。礼拝に出ると心が落ち着くな。何をするよりもやっぱり礼拝に出ると心が落ち着くからいいな。この雰囲気が好きだから、賛美歌が好きだから。もちろん、スタートの時点では私のように、そういったものを求めて教会に来るんです。しかし、いつまで経ってもそういう感情を出発点にしていますと、必ずどこかで感情的なつまずきを受けるわけです。感情的にどうも気に食わない部分にぶつかると、 途端に泣いてしまって信仰も消えてしまう、離れてしまう。パウロはここで特に11節でこのように書いています。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。思いなさいと命じます。この箇所をですね、非常にわかりやすく訳してくれたリビングバイブルはこんなふうに訳してくれました。ですからあなた方の古い罪の性質を、罪に対して死んだもの、反応しなくなったものとみなしなさい。そしてその代わりに私たちの主イエス・キリストによって神様に対して生きるもの、敏感に応答するものとなりなさい。思いなさい、みなしなさい、認めなさい。またある訳では自分で自分に言い聞かせなさい。すなわち目に見える現実はどうかというと、目に見える自分の現実は神様にではなくて、この世に対して、肉の欲望に対して、罪に対して非常に敏感、もうこの世のことになるととても敏感に反応するんです。自分の好きなことに関してはとても敏感に応答するんです。でも神様のことになると目がトローンとしてきて、何それ、あんまり聞きたくない、心が少しも動かない、これが私たちのもしかすると現実かもしれません、ね、お金に関すること、楽しみに関することになると目がだんだんとしてくるけども、聖書のことになると目がトローンとしてくる。それが私たちのありのままの姿かもしれない。しかしパウロは言うんです。思いなさい。目に見える現実、あなたが今感じている現実がどうであっても、イエス様を信じてバプテスマを受けたクリスチャンたる私は、神様の前には罪に対しては死に葬られ、蘇らされて、今や新しい命を与えられて、新しい命に生きるもの、神に対して敏感に応答するものにされているのだ。この世の楽しみよりも御言葉や祈りの方にこそ真に喜びを覚えるものに私は作り変えられているのだと思いなさい、みなしなさい。英語ではカウントと書いてあります。カウントしなさい。もう自分自身をそういうものになったのだと自分で自分に言い聞かせなさいって言うんです。ここに非常に具体的に信仰に生きるということはどういう生き方なのかが示されているのです。信仰に生きるとは、私たちの現実がどうであっても自分で自分に信仰的な立場、神様のおっしゃる事実、現実を持って自分に語りかける。現実の私たちは自分で自分に語りかけるよりも自分の心の中から湧き出してくるさまざまな声に耳を傾ける方が上手なんです。ブツブツブツブツブツブツブツブツ、心の奥の方からですね、泡のようなこう何か湧き上がってくる不平や不満が出てきます。グツグツグツグツグチグチグチグチ煮え立って吹き出してくるような愚痴や非難や自己弁護や自己憐憫の声がうわーっと上がってくるんです。もし私たちがそんな自分の中から湧き出してくるそのような声に、際限なくつぶやいて出てくるそういう声に耳を傾けて、それに応答してしまうと、本当にお前はかわいそうだね、お前の言う通りだ、本当に本当にお前はかわいそう、お前は悪くない、うん、お前は被害者だ、悪いのはあいつだとですね、そうなってしまうのです。自分の内側から湧き出してくる声に耳を傾けてしまうと、私たちは信仰に生きることができないのです。しかし信仰に生きるとは、そんな自分の声に耳を傾けないで、逆に自分の心に語りかけるという操作なのです。なち、思いなさい、 自分で自分の心に語りかけなさい。あなたはこういうものになってるんだ、されているんだと見なしなさい。神の言葉を持って、神が語られる信仰的な事実を持って自分に語り聞かせなさい。その良い実例が詩篇の42編、今日の招きの言葉生じて読ませていただいた箇所です。詩篇42編の5節に、こうありますよね。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる御顔の救いよ。これを42編の中で5節で、そして11節で、そして43編の5節で繰り返すのです。繰り返し繰り返し、我が魂よと自分の魂に語りかけるんです。なぜ絶望しているのか、なぜ心の中に思い乱れているのか、神を待ち望め、あなたには神の救いがあるじゃないか、御顔の救いを、光を求めようとですね、自分に語りかける。これを適用すれば、私の場合は、横山よ、なぜお前はまだそんなものに心惹かれているんだ、世の楽しみ、世の名誉、肉の欲望に揺れ動いているのか、お前はすでにそのようなものに対して死んだものなのだ、そして新しくされているのだよ。神を見上げよう、神を求めよう、神を知ることを求めよう、御言葉を楽しみ、御言葉の事実、本当に聖書のそのような知識をしっかり握って、どんな場合にも語りかける情報を握っていることが、信仰によって生きるということのためには大切なのです。私は18歳の秋、10月の5日に信仰を持ちました。まさに感情から入りました。そしてその翌年のイースターにバプテスマを受ける予定でした。しかし予定日の 2,3 日前に突然お腹が痛み始めて、盲腸炎で入院して手術を受けました。そのためにバプテスマは延期されまして、5月7日高松の港、高松港の港で船がいっぱい並んでいるところで、船員たちがわーっと出てきて、なんだなんだっていう大勢の人々の中心の元でバプテスマを受けました。その後も何とも信仰的にグラグラグラグラすることがありました。一番グラグラしたのは進学校に入ってからなんですけど、ほとんど信仰をなくしかけたんですけど、しかしそんなものがその日から36年間でしょうか、本当に今もこんなものでありながら、主の憐れみ、主の恵みによって信仰があるかないかの信仰ですけど、しかし与えられている、守られている、多くの人々の祈りと励ましがあったことを思い出します。しかし何よりも、こんなに気の変わりやすい、熱しやすく冷めやすい私が今日まで守られているということ、それは一体どこにあるのかと考えると、私の場合は繰り返しますけど、感情から入って決意しました。ですから知的な部分をもう通り越していたわけです。そういう入り方もあるかと思うんですけど、そうした後で知的な部分で疑問が次々出始めたのです。聖書を読むと、恵まれるよりも聖書の間違いを探すようになりました。おかしい。これとこれは矛盾している。あ、キリスト教はこんな間違いがある。いろんなですね、そのような疑問、それが浮かんできて、私は大学ノートに次々ですね、疑問を書き出して。これだけ間違いを見つけた以上は、これでキリスト教は潰れるだろう。そう私は確信して、高校の帰りに、高校のすぐ近くに住んでいらっしゃったカックスというですね、宣教師の家に毎日通ったんです。そして、目を張って、今日こそ、カックス先生の鼻をへし折って、もう宣教師としてやっていけなくなって、アメリカに帰国させてやろうとですね、高慢にも思って、そして意気揚々とですね、順番に、この質問は、この疑問は、この矛盾は、ついていったんです。カックス先生は、びっくりともしないで、堂々と、一つ一つの質問に答えてくださいました。小さな黒板に図を描きながら、丁寧に、一つ一つの質問に答えてくれるのです。聖書のあちらこちらを示しながら、 それが間違いではなくして、本当にですね、論理が一貫しているということを語ってくれたわけです。そうやって聞いていくうちに、聖書ってなんてすごい本なんだろう。神様ってなんてすごいお方なんだろう。クリスチャンであるということはなんていう驚くべき祝福なんだろう。各先生の家を出るときには、鼻をへし折ってやろうと思った私の気持ちが逆になって、逆にこちらが強められて、恵まれて、家に帰るのです。あの、宣教師によって、知的な部分で本当に背骨を与えられた。それだけじゃなくして、私の所属していた仏性山キリスト教会には青年会がありました。青年会は私一人でした。私一人の青年会のために、毎週、ロングという宣教師とチェンバレンという宣教師が交代で、バスに乗って、電車に乗り継いで、そして歩いて、教会まで来てくださって、私一人のために、青年会をやってくださったのです。そして一つの、まさに教理の本を一緒に読んで、そこについている質問を一緒に考えるという作業をずっとやってくださったのです。それは私にとって忘れることのできない信仰の土台が築かれる時だったのです。皆さん、来週私たちの教会の日曜日、起工式が行われます。そして起工式が終わるとすぐにもう土台作りが始まるのです。ぜひこれからはもういつものように言ってはですね、祈りを込めてその進展を見ていただきたいのですけど、建物の土台が築かれるのを見ながら、ぜひ私たちも、私の信仰の土台はどうだろうか、私の信仰の土台は揺らいでいないだろうか、本当に土台があるだろうか、砂の上に柱をそのまま立てているような信仰じゃなかっただろうか、びくともしない硬い岩の上に私の信仰は立ってるだろうか。そんな自分の信仰の土台を点検をして、本当に御言葉の理解、福音の理解をしっかりと持って、その上に実は信仰の喜び、信仰の決断がつながってくるものだということを覚えて、教会の建物ができますけど、私たちの信仰の本当にですね、が立て上げられていくことを私たちも本当に求めていくものでありたいですね。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝も御言葉によってあなたがパウロを通して語りかける訴えを、あなた方は知らないのですか、知っています、知っています、思いなさいと私たちに語りかける、畳み込むように語りかけてくるそのメッセージに、私たちの歩みを吟味することができありがとうございます。あのバプテスマの日に、私の古い私はすでに葬られた、もう私は罪に対しては死んだもの、死体、罪は死んでいるものに誘惑をできないように、私はすでに死んだものなのだ、そして私は今新しく蘇らされて神に対して生きるものに作り変えられているのだ、目に見える現実はこのように惹かれ肉の欲に振り回されるようなものですが、どうぞあなたが言ってくださる信仰的な事実にいつも立ち返ることができ、自らに言い聞かせることができるように導いてください。我が魂よ、何故我が内に思い乱るると自らに語りかけ、神を待ち望め、神の御顔をしたい求めよと、自らをあなたに向けさせることができるように導いてください。愛するお一人お一人があなたの御手にあって、驚くべき光の中に暗闇から映されていることの素晴らしさを味わっていくことができますように導いてください。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。